皆さんイースターおめでとうございます。私たちは長らく主の御受難を心に覚え、そのことを通じて私たちにもたらされる神様からの恵みを心に刻みながら、心備えをしつつレントの日々を歩んでまいりました。今日私たちはこうして主の復活の恵みを心に覚え、その喜びを心に刻んでおります。私たちの信仰の生活が神様の豊かな恵みと祝福のうちにあることを願いながら共に進んでまいりたいと願います。主イエスの復活に関して福音書という書物は極めて淡々とその出来事を記しております。主は十字架の上で処刑され死を迎えました。最後の極みまで主は他の人を徹底して許し続け、また愛し続けました。それは主と共に十字架にかけられて、主によって自らの罪を認め許された一人の罪人に対しての姿であり、その姿に対してであり、主の十字架を見ていた多くの人たちに対しても、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと語って、神への取りなしを行いました。周囲にいた人々、特に主イエスに対して好意的であった人々は主の埋葬を見届けました。エルサレム近郊のアリマタヤという町、この町はサムエルの故郷のかつてのラマと呼ばれていた場所であるというふうにされていますが、その町で議員をしていたヨセフという人物が主の亡骸を引き取ることを申し出て埋葬を行いました。ヨセフは人間的にも信仰的にも善良で正しい人であって、神からの救いを待ち望む、そうした信仰的な期待感を抱きながら生きている信仰者の一人でありました。当時のユダヤ人の律法の規定によると、処刑をされた人はその当日のうちに埋葬をしなければならないということが決められていました。主の埋葬を行うにあたって、ですから人々は急を要していたと思われるわけです。それは聖書の記述によりますと、杉越の祭りの期間の安息日の始まりの日が迫ってきている。安息日の始まりを告げる一番星の輝きのを前にして、その葬儀あるいは埋葬を済ませてしまう必要があったわけです。主の墓は、備えられたその墓は、岩に掘られた穴であって、誰も葬られたことのないそのような墓でありました。この部分には入り口が岩で塞がれていたというふうなことは書かれておりませんが、ルカの福音書の24の初めのあたりには、この入り口の石が転がされていたというふうに書かれてあります。主の周りにいた女性たちは主が葬られた有様を見届け、町に帰って安息日の前に香油と油とを用意しました。この有馬太屋のヨセフという人物は主を葬るという行為を行ったために宗教上の 汚れを被ることになっていきました。まあ、そのことは旧約聖書の律法の書にもそのことが書かれているわけですが、そうした人は杉越の祭りの際に犠牲である子羊を人々と共に食することができなくなったわけです。つまりユダヤ人としての慣習に従ってそれをずっと続けてきた大事な大事なその行為を自分はできなくなってしまった。そのことにも勝ることとして主を葬るということを彼は優先していったわけです。ヨセフの行為は主イエスへの愛と信仰を表す技であったということがわかります。このアリマタヤのヨセフという人物こそがユダヤ人が定めた信仰の制度や慣習というものに勝って主のことを重んじた、そのような最初の人物であったことがわかります。安息日の最初の、つまり始まりの朝早くに主の周囲にいた主のことを愛してやまなかった女性たちは主の亡骸に油を塗るために香油を携え、その主が納められた墓に向かいました。彼女たちはどのようにして主の墓を塞いでいる大きな石を取り除こうか、そのようなことを考えていたはずですが、見ると墓の入り口を塞いでいた大きな石は取り除かれて、中に納められたはずの主の亡骸はありませんでした。彼女たちは当惑をし、心を騒がせていると輝く衣をまとった二人の人が現れました。聖書の記述の中に出てくるこのような人物、明らかにこれは神から使わされた天使であったわけです。恐れて地に顔を伏せる女性たちに対して御使いは告げます。あなた方はなぜ生きておられる方を死者が葬られたこの場所に探しているのか。主イエスはここにはおられない、復活なさったのだ。御使いによって主イエスの復活が宣言をされます。聖書の記述は主の復活のありさまがどのようなものであったかについての事柄について具体的に記してはおりません。例えばそれがどんな過程を経てなされたのかとか、神の力はどのように現れたかと、復活を現象や事象として言い表したり捉えてはいないわけです。そのように描くことができない性質のものであるからです。天使たちが女性に示したのは主の復活の出来事の結果にあたるものでした。つまり復活が生じた、もたらされた結果、主はこの墓の中にはおられない、そのような事実でありました。主が死んで墓の中に納められた、その主の亡骸はなく、墓の中は空っぽになっていた。聖書は神の力によって主の復活がなされたということを前提として語っております。しかしそれがどのような過程を経て行われたのかについて、その神秘の領域に関しては何一つ語ってはおりません。天使の言葉と空虚な墓というものが示しているのは、私たち一人一人が信仰を持ってそのことを受け止め信じるということであります。主が生前にお語りになっていた事柄が天使によってもう一度繰り返して語られていきます。主は罪人である権力者の手に渡され、十字架につけられて死に、三日目に復活することになっている、予定通りにそのようになっているのだと語ります。まるで予定された出来事のようにそうなる手はずなのだと言わんばかりに、そのことが起こると主は生前語っていたはずじゃないかと御使いは述べているわけです。女性たちは主の 語られた言葉を思い起こしました。主は繰り返し確かにそう語っておられたではないかと彼女たちは思い出したわけです。主の言葉の確かさと神の御心の現れを彼女たちはこのところにおいて感じました。主の墓から帰って事の次第を主の周りにいた側近の弟子たちや他の女性たち、さらには一緒に主の十字架を見届けた人々に対して語って聞かせました。ここで私たちはこのいわば女性の弟子たちとも言うべきこの女性たちの強さやたくましさに心を動かされます。男性の弟子たちは残念なことに信仰的にも霊的にも主の復活の意味や死ということの持つ意味を理解できず、女性たちが語ったこの主の復活という内容が荒唐無稽なことのように思われて、その話を信じることができなかったと聖書には記されております。ペトロだけが主の墓に走って行って墓の中を確認いたしました。確かに女性たちが言った通りで、墓の中に主の遺体はなく、遺体を包んでいた天布があるだけでありました。ペトロはこの出来事にただただ驚きながら帰宅をしました。心が揺れ動いた、そのようなことを私たちは想像いたします。聖書が私たちに伝えているのは復活に至る事柄の流れと経過ですが、その具体的な内容事柄については何事も語っておりません。そもそも復活についてその中身や経過を私たちは語ることができないわけですし、人の知恵をもってそのことを書き記すことはできません。15世紀に活躍をしたドイツ人の画家のハンス・ホルバインという人物は、多くの肖像画や宗教画を残しました。1521年に書かれた墓の中のキリストの屍という作品、非常に不思議で奇妙な絵であります。少し小さいのですが、このような姿をしております。墓の中に収められた主の姿が描かれております。縦がたったの30センチ、横の長さが2メーターある、実に変わった絵画であります。私はこれは神学部の学生をやってた時に、大きなスクリーンの前にこのスライドで映されたこのほぼほぼ等身大のこの絵のスライドを見せられて、非常にドキッとした経験がございますが、このような細長い暗がりの中に葬られたイエス・キリストの姿が描かれております。キリストの受難と死、そしてそれに続く復活の勝利を思い起こさせる瞑想の対象として描かれたというふうに述べられています。このホルバインという画家は、十字架で処刑された主の体に残された手と足の釘の傷跡、さらには脇腹に槍で突かれた傷跡というものを描いております。先ほどご覧いただいたあの絵は、いわば復活がなされる前の状態、前の段階、神の御力がキリストに臨む前の段階を彼が想像して描いたものであるわけです。衝撃的で痛ましい雰囲気の絵画であるとともに、信仰的な啓示を与える絵画であろうと思います。十字架と復活の意味を捉えるとき、私たちは信仰的にそのことを受け止めるということをいたします。そこから復活という出来事が私にとって他でもない私のために果たされ、その恵みとして私の罪の許しと救いが与えられた、そのことを強く思わされるわけです。 ホルバインが描いた墓の中に収められた主の姿は彼の想像力によるものでありますが、その絵を通じて見ている者に信仰の思いが湧いてくる。また神のなされた技の中に復活を信じる信仰への招きがなされている、そのことに改めて気づかされていくわけです。通常私たちは物事を理解して自分の中に納得し受け入れていくことのために、事柄の前後の経緯を踏まえて、つまり出来事の流れをきちんと精査し、事の成り行きや次第というものを理解します。ずっと流れの中でこう来たからこうなるかというふうに思うわけです。時系列的に情報を積み重ねて物事を知ろうとするわけですが、聖書が私たちに語りかけ示している視点は、主イエスの十字架の出来事と復活の出来事というものに特に集中をし特化している、そのことに気づきます。主の十字架と復活という出来事は聖書の中の位置づけではある意味で際立った特殊な扱われ方がしている、そのように思います。ちょうどそれは大地深くに突き刺さった巨大な杭、あるいは誰からも見える、どこからでも見ることができる巨大な広告看板のようなものではないかと私は思っています。それは私たちが生き、それぞれがたどる人生であったり歴史であったり、そのようなものの中にあたかも時間の経過の中に突き刺さっているかのような形でそびえ私たちに関わっているものであります。神の救いの技というものが人間の歴史の流れの中に打ち込まれた杭のように、あるいは神の定めた救いの出来事が始まっていく神の時、御心が現れて働く時間というものがその大きな杭ではなかろうかと思います。旧約聖書の記述は神によって私たちの生きる世界とその秩序が形のない混沌とした状況の中から作り出されて、神の御心によってその存在する意義と目的が定められるときに、そこに神の御心が働いているのだということを語りかけています。神によって作られたこの世界に、神の御心にかなった秩序と救いをもたらせるために、神からの救い主による救いの出来事が、預言者の言葉や働きを通じて繰り返し繰り返し語られ伝承されてまいりました。福音書が伝えているのは、旧約聖書が語った神の慰めや救いの技、神から使わされる救い主に関する預言の言葉が、イエス・キリストの十字架と復活ということに集中をし、そのことを浮かび上がらせているように描かれているという点であります。歴史の一点に示された十字架というただ一回こっきりの出来事の中に神の救いの御心が現れている、その点から十字架や復活という事柄を捉え理解しようとしているというのが聖書の視点であります。詩編の言葉や、あるいはイザヤ書に記されている苦難のしもべの歌、預言者が命を懸けて語り、神に人々が回帰することや悔い改めて御心を捉え直すことに、十字架の出来事と復活の出来事は向けられております。信仰生活を長く送っておられる方の中にも、ご自分にとって十字架の意味が今一つ明確でないというふうに考えたり、どうしても私は復活を受け入れることができないというふうにおっしゃる方がおられます。そのような思いにとらわれてしまっている方がおられるわけです。聖書が示す十字架や復活に関しての情報、あるいは伝承の記述は実に限られております。また現象の面からそれを理解していくにはかなり無理があるわけです。 私たちは神がキリストを通じてお示しくださった恵み、あるいは愛という側面から十字架を、また復活を見ていく必要があります。私自身の救いのために十字架と復活が備えられていた。私の罪を一切帳消しにし、信仰を通じて復活という新しい命を受けることのために主の十字架と復活が用意されていた。その神の恵みの豊かさを踏まえて十字架と復活を味わわなければならないわけです。主イエスが私たちのために神の前にあって取りなしをしてくださったこと、主が痛みを担い私のために十字架について死んで復活してくださったからこそ、神と私との断絶が解消され、私自身は罪の中にあり、罪を犯し続ける弱い小さな存在でありながらも、神の前に罪なき者として生きることが許されている。それが復活の恵みであるわけです。パウロが繰り返し語っているように、私たちは神の恵みと愛に心を向け、その恵みを無にすることなく、主と共に歩む信仰の道を喜びにあふれてたどってまいりたいと願います。主の復活にあたって、私たちはそのことを心新たに刻み、主と共に歩むこの信仰の旅路が豊かな恵みと信喜びにあふれているものであることを心に刻んで、共なる信仰の歩みに向かっていくものでありたいと願います。お祈りをお捧げいたします。神様、主の十字架と復活の恵みを心に覚え感謝をいたします。私たちのために備えられたあなたの豊かな恵みと愛を改めて私たちは心に刻みました。主の愛の深さとその招きの恵みの豊かさを心に覚えます。どうかその愛に私たちは背中を押され、促されて一人一人の生活やその働きに向かっていくことができるようにしてください。私たちの生きる世界は多くの混沌と悲しみや課題にあふれております。解決のできないと見えるそうした一つ一つの事柄の中にも、あなたの御心は秘められ、また最もふさわしい解決の方法、和解の道が備えられていることを私たちは知っております。主の十字架によって私たちは罪許され、今あることを得ています。そのような一人一人として私たちが他の人と出会い、交わることを通して、あなたの愛を行い、あなたの愛を交わして生きることができることを知っております。どうかそのような愛に立たされ、背中を押されて生きていくものとさせてください。今日から始まる信仰の歩みがあなたの御心にかなったものとなり、主の助けと平安のうちに私たちの信仰の歩みが整えられてまいりますように、どうか上へのの導きを備えてください。愛する私たちの家族をお守りください。それぞれの家庭に主の御心にかなった恵みと平安をあふれさせてください。私たちが出会う多くの人々や出来事との出会いの中に、あなたの御心を見出して生きるものとさせてください。教団のすべての教会伝道所、また諸施設においてなされている礼拝や集会の上に、あなたの豊かな恵みと祝福を満たしてください。今朝ここに集えなかった私たちの友の上にも、お一人お一人の上に、どうか私たちと同じ恵みと平安をお与えください。尽くしません、これらの願いと感謝を、お一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。